Glory to God. Hallelujah.
神様に栄光がありますように。
It's good to see you today.
今日皆さんを拝見することができて光栄です。
I'm very, very privileged to share what I feel God is speaking to our hearts.
神様が私の心を通して語ってくださることを分かち合うことができる特権に感謝しています。
Especially in a period of history where there's so much stress and so much change.
今日本当にストレス大きな変化の時代の中にあって神様の言葉を取り継ぐ大きな務めです。
In a time when we hear so many voices,
私たちは多くの声を聞きます。
At certain times of the day in our street, you'd hear people talking about this agenda, that agenda, this candidate, that candidate. So voting is coming around again.
選挙があるようで、まあ、この人がどうだ、この人がどうだ、この人がどうだと道で大きな声を私も聞いています。
We have a new prime minister.
新しい首相が立ち、
And we have a new variant coming. So many new things happening.
多くの候補者が立ち、まあ、多くの事柄が起きています。
So, yes. We would like to open today with looking at what Jesus spoke to his disciples.
今日、イエス様が弟子たちに語られたこの言葉から分かち合わせていただきたいと思います。
As to what is the most important part of the law, of the Torah.
トーラーの中で神様の言葉の中で最も大切な言葉は何ですか？
So if we go together and open to Matthew 22,
まず最初にマタイの22章38節から40節。
And let's start in verse
38. 38節から。
Yes. And we could read that together.
ご一緒に朗読してまいりたいと思います。マタイの福音書22章38節から40節まで。3。はい。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。アーメン。
アーメン。So in this word of Jesus Christ, we see two things.
イエス・キリストはこの言葉はこの神の言葉、聖書全体は二つに集約できるとおっしゃいました。
And at that particular moment, Jesus Christ was summarizing the whole Bible, the law and the prophets, into two things.
律法と預言者、神様の言葉を二つのことに二つのことにまとめました。
First, the love of God, and second, the love of others.
一つは神を愛し、二つ隣人を愛する。これが今日の主題です。
But loving is not always an easy thing.
愛するということはでもいつも簡単なこと決して簡単なことではありません。
So some of us can relate. It's not easy to love.
誰かと関係を持とうとするときに愛するということが簡単ではないということを皆さん知っておられると思います。
Especially when our feelings change.
私たちのフィーリングが変わっていくとき、
So you can say I love you, but at this moment I don't really like you.
私は、
right?
愛していると言いたいんだけれども今この時の感覚としてはなんかあなたのこと好きじゃないとか
Anybody ever been in that situation?
そんなシチュエーション経験したことありますか皆さん
The brave ones know who they are and what they feel.
本当のところはどうなんだとかその感覚はどうなんだとか言いたくなる
But the good thing is we also know our God.
しかし私たちの神様はこうおっしゃる
As Pastor Uriah read earlier in Galatians 3:29,
エリア先生、やつがエリア先生が先ほどガラテヤの御言葉を読みましたが、
He says if we belong to Christ,
キリストにあって、
we belong, we are Abraham's seed.
私たちはアブラハムの子孫になので、アブラハムの子孫なのである。
And if we belong to Christ and are Abraham's seed, we are heirs according to the promise.
神様イエス・キリストにあってアブラムの子孫であるので約束も私たちは相続するのである
aspects,
今日私たちは3つの性質を一緒に見たいと思うのです
of this loving others.
他の人々を愛するということについて
elements that I believe you can find throughout the Bible from beginning to end.
聖書の最初から最後まで通して見ることのできる性質
But we'll pick three today, and we'll start with Abraham.
今日それらを3つ見たいんですが、まず1つ目、アブラハムから始めたいと思います。
So our first thing to look at is hospitality.
1つ目はもてなしの心ですが、創世記の18章から始まります。
Now we talk about hospitality in a biblical way.
もてなしの心、まあ、聖書でいうもてなしの心です。
Not just entertaining people.
ただ人々を楽しませるおもてなしという意味ではありません。
Not just a university course, there is a hospitality course in university.
今は大学でもそのおもてなしということを学ぶ学科があるようですけれども、そういうことではありません。
Which includes hotel and restaurant management and so on and so forth.
まあホテルとかそういうマネジメントの世界で学ぶおもてなしということではありません。
But more as caring from the heart.
もっと人々のことを、相手のことを心の底からケアしていくことです。
And expressing that in a concrete physical fact, manner.
ただ外側に現れる行動という以上に内側から現れていくものです。
So in Genesis 18,
創世記の18章
in verse 1,
一節
And if you really look at this, you're looking at Genesis chapter 18 and 19 as a whole block.
この後創世記の18章19節全部のストーリーから見ていきたいと思いますけれども
So it says, Now the Lord appeared to Abraham, to him, by the oaks of Mamre, while he was sitting at the tent door in the heat of the day.
まずここから始めていきます。創世記の18章1節主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃天幕の入り口に座っていた。
We know Abraham as the father of faith.
私たちはアブラハムが信仰の父であると知っています。
We may even know about him as a friend of God.
神の友であるとも知っています。
But it says here that it shows that he was, in this whole chapter, it shows how he was hospitable.
彼の性質をこの18章、19章を見るときに、おもてなし、まあ、もてなしの心を持った、その性質が彼のうちにあったのだということを見ることができるのです。
It says that there were three men who came towards him.
このストーリーの後、3人の人が訪ねてきます。
And when he saw them, he ran from the tent door in verse 2 to meet them and bowed himself to the earth.
彼は地にひれ伏してその3人の方を歓迎します。
If you've ever been to Israel, big parts of it is desert, right? In the big, sun, the big, you know, the heat of the day.
イスラエルに行かれた経験のある方、アラノをご覧になったことがあるでしょうか。本当に何もないところ、灼熱の太陽の下で。
And your next door neighbor,would be if you've ever lived in a farm, it would be like 30 minutes away by driving, not by walking. It's really far.
車でも30分かけて行かないと隣の家に行けないほどのところです。
Can you imagine if you don't give people something to drink or don't give them something to eat, they will die along the way.
もし食べ物飲み物を与えないならば死んでしまうことは容易に想像できるでしょう。
But it's more than just feeding.
しかし、ただ食物を、食料を与えたということ以上のことなのです。
Have you ever been to a big conference when they hand out meal tickets? It's time to eat?
大きなカンファレンス、集会などに行って、食べ物がこう配られた。
Your ticket has a number, and then you get your food, and then you go to your designated spot and start eating.
そんな集まりに参加したことがあるでしょうか。チケットをもらって、それぞれクーポンと食券と交換で食べ物をどんどんもらっていく。
It's like a kuruma. You go to the gas station and you fill it up, right?
なんかガスステーションに行く、ガソリンスタンドに行く車みたいな気持ちになりますよね。最後のはいどうぞはいどうぞ。
You can feed, but it's not fellowship.
でもそこでは食べ物は食べれたとしても、そこでは関係が、フェローシップが交わりがないんです。
And thinking about feeding, it's an interesting thing. Feeding.
食べ物を与えるということは面白いことです。
食べ物。Oh, it's beautiful to think about food.Some of you like eating. I like eating.
食べ物を考えるととても楽しくなります。私。
Everyone has their favorite food, right?
食べ物、大好きな食べ物ありますね。
And when you think of Filipinos, a lot of people think, oh, they like, eat like anything.
フィリピンを食べるのが大好きで、いつも食べることを考えています。
They have tables, long, long tables full of food.
長いテーブルで食べ物がたくさん並んでいる。
But over the years, I realized it's not the amount of food.
でも長いことを経験していく中で、ああ。食べ物の量のことじゃないんだということに気づきました。
But the food culture.
食べ物を通しての文化。
If you've had the privilege to visit other nations, other cultures,
他の国々、他の文化圏を訪れるときに、
Every culture has its own manners about food.
食べ物に関して食べるときのマナー、本当に違いがあります。
And it's known to many that Japanese cuisine is among the top in the world.Cuisine, the food, stuff about food.
食べ物、日本のその食べ物のメニューということに関しては本当に世界でも指折りだと思います。
It features in big restaurants, in big cities, in magazines, in food contests. Everything. It's a, you know, it's a big thing. Japanese cuisine.
食べ物のそういう文化、まあ、いろいろなコンテストとかそういうものに関しても本当に指折りの文化を持っていると思います。
So it's not the amount as well.
それは食べ物の量のことだけではないんです。
So I'll try to link this to Abraham, right? So he's feeding these three men.
まあ、アブラハムのところに戻りますけれども、3人の方が来ました。
And it says in verse 1, the Lord appeared to Abraham.
もう、一節で最初に言ってるのは、主がアブラハムに現れた。
And the environment in which it was happening was a meal, a fellowship meal.
そこで始まったのは、食べ物を通じてのフェローシップだったんです。
So the question is, do you feed or do you fight?Feeding or fighting.
食べ物を与えるか戦う、まあ、戦いを挑むか、right. 対面していくか対決していくかということです、
right. Fellowship or falling away.
交わりを持っていくのかそれともその関係を捨てていくのか
These are two things that happen to us every day.
私たちの生活毎日でも関係を持つのかその関係は見捨てていくのか
Some people leave the house early in the morning and say, I'm going to fight the world today
ある人たちは朝早く家を出て、私は世界と戦うぞと言って出ていく。
I have to make, you know, my quota, a job quota. If you're a salesman, like you, you know, I have to sell 5 million yen today. Fight, fight, fight. 頑張って、頑張って。
今日500万円売り上げを営業目標を達成するためにそこをやらなければならないと戦いに行く。
We have goals in life.
私たちは人生にもちろん達成しなければ目標、達成しなければいけない目標があります。
But look at what Abraham chose in this instant.
でもまあこのシーンでアブラハムがしたことは何でしょうか
Now, Abraham was a man of some means. He was not, you know, just a simple man.
もちろんアブラハムというだけで彼はたくさんの性質を持っていたということは見ることができますが
He had large, a large number of animals in the hundreds.
たくさんの動物を飼っていた
And you have to feed those in the desert. That's hard, right?
それらにももちろん、与えなければいけない食料があった
In one event he chased, he fought, he was fightingWith five armies from five kingdoms.
5人の王たちが、まあ、戦いに挑んできたときに
He had 300 young men.
300人の若い者たちがいました彼のところに
Who were trained in warfare to fight. Trained fighters.
戦うことができるに備えた300人の若い者たち
They count the children, the animals, the women, the other men, the workers, and then he had fighting men too.
まあ、子供たち、家畜、雇い人、そして戦う人たち
I think if you were thinking Nihongo, you'd say, oh, he's like a daimyo or something like that.
私はそれがなんかすごい大名のようだなと思いました。
Same level, right? So he was here entertaining three men when he could have been interrogating them.
3人の人が来たんですけれども。
Making it hard for them.
そして。
Making it hard for them. But he was being hospitable.
彼らに対しても、まあ、戦いを挑んだり、その環境を捨てることもできたんですが、彼は、ドアを開けて食べ物をどうぞ。
Shade, so、hot outside. Let's eat.
暑い日差しの中ですからどうぞお休みくださいと言ってもてなすことを選びました。
The second half of this chapter, he's interceding with the Lord.
19章次の章に行きますと彼は神様に取りなしている姿を見ることができます。
The Lord says, I'm here to tell you Sodom and Gomorrah no more.
ソドムとゴモラは、まあ、このようにしなければいけない、裁きを下さなければいけないというふうに神様がアブラハムを教えます。でも、50人の正しい人がいるかもしれません。
30
人、10人と、ソドムとゴモラのためにアブラハムは取りなしていきます。
So the thing about hospitality begins at home, which is Things close to us, right?
そのように人々のためにという心はまず一番最初に彼の家、まあ、この天幕の入り口というのはアブラハムの家のことを意味しているんですが
But,、yeah.
彼の家から家庭からそのもてなしの心が始まっているということを見ることができます、
Amen. But it extends, hospitality extends beyond borders.
でもそれらは国境を越えていく姿を見ます
Who lived in Sodom? His nephew, Lot.
ソドムに住んでいたのは誰でしょうか彼の甥のロトでした。
And he was thinking about them, right?
ロトのことをアブラハムは考えていたでしょう。
It will be Yaki Sodom burned up, right? No? And so in Genesis 19:1 it says, two of the three, they came to Sodom.
創世記の19章の一節、二人の見つかりがソドムに行きます。
So Abraham was having a deep meeting with the Lord, and these two angels came to Sodom.
3人のうちの1人とアブラハムが親しい交わりをしている間、2人はソドムの方に行きます。
And where was Lot? He was sitting at the gate.
ロトもその、町の入り口に座っています。
Of the city of Sodom, right? And then he bowed down. Abraham bowed, Lot bowed, right?
ロトもその2人の見つかりを歓迎するんです。
In verse 3 it says, he urged them strongly.
19章の3節に行きますと、彼はしきりに進めて家に来てくださいと言ったんです。
Don't sleep outside. Come into my house.
道で寝ないでください。家に来てください。
Don't stay on the streets. Come with me.
道で夜を過ごさないでください。私のところに来てください。
We see here that there is such a great power in little small things.
もてなしていくというのは小さなことのように思えますが、本当に大きな力を持っています。
You know, how many of you remember the first meeting with someone and there's food involved? Right? It could be a Big Mac, it could be, you know, it could be shabu shabu, it could be something, but it's something small in the side, right?
誰かを皆さんはもてなしてご馳走したことがあるでしょうか、まあ、それは本当に小さな行動ですよね。そのように見えますよね。
So that's one. And the second one we're going to look at after hospitality is being a good neighbor.
でも次2つ目のところは隣人、この1つ目のもてなしの心というのがそのアブラハムから始まってロト、ソドムの町へとそのもてなしの心が広がっていくというのを見ました。2つ目は隣人として親しみやすい性質、隣人となっていこうとする心を学びます。
Amen. So God's working there. So now, hundreds of years later, there's a little girl named Esther who lost her parents.
時代がしばらく経った後、今度はエステルという女性が出てきます。彼女は両親を失った人です。
In an act not of just hospitality, but being a good neighbor and a good family member.
ただもてなしていくだけではなく、家族としてもう本当に近い存在になっていこうとする心がある、その関係をここで見ることができます。
Her older cousin Mordecai brings her into his household.
彼のおじのモルデカイはこのエステルを養育します、養子縁組します。
Oh, you could preach a long sermon in this one, but it's beautiful. It's in Esther 2:7.
エステルの2章の7節。
He was bringing up Hadassah, which is Esther, his uncle's daughter, for she had no fatherand no mother. Now the young lady was beautiful of form and face, and when her father and mother died, Mordecai took her in as his own daughter.
エステル2章の7節。モルデカイは叔父の娘ハダサ、すなわちエステルを養育していた。彼女には父も母もいなかったからである。この乙女は姿も顔立ちも美しかった。彼女の父と母が死んだ時、モルデカイは彼女を引き取って自分の娘としたのである。
Neighborliness is so important.
隣人となっていくという心は本当に大切です。
And I've seen it even in Japan, how neighbors help each other.
私はこの日本の文化の中にそれが息づいているのを見ます。
You know, several months ago, I was able to watch an animated film called The Graveyard of the Fireflies.
Graveyard of
the Hotaru, the Fireflies.
ホタルの墓という映画を見ました。
And it was the story of a young boy and his sister who survived the Tokyo bombings, and then they were orphaned.
東京大空襲を逃れた孤児たちのストーリーです。
It was such a moving film in that they had to go to the auntie, the sister of the father, who was a naval officer, right? He died in the sea, and so they lived there for a while, and things didn't go very well in the house.
親戚の家に引き取られていくんですけれども、そこで関係がうまくいかず、
These are two young people who had nowhere else to go.
どこにも行くところがなくなり、
The country was just rebuilding. There was nothing, no food, no jobs, no houses, nothing going on, right?
国は本当に貧しい中再建途中ですので、その子供たちは生きる場所さえ見つけられない。
And that story is closer historically to us now in here.
今この時代にあって、
But we could also see that Esther was in the same situation.
でもエスターの、エステルのストーリーでも同じようなシチュエーションだったということを見ることができます。
And we see that neighborliness or being a good neighbor begins at home.
このエステルも家でこの隣人となっていく心を受け取っていたのです。
In Ezra, the first chapter, it shows us there.
それが広がっていく姿をエズラの一章のところから見ることができるんです。
That because of Esther and what she did, I skipped the verse. We'll read that in a bit, okay? We'll see what she did. After what she did, we see that the Israelites who were exiled.In Babylon, were allowed to go back and rebuild Jerusalem.
エステルの働き、後で少し読みますけれども、まあ、このエステルのその受け取ったスピリットでしたことを通して、バビロン、まあ、これはペルシャですけれども、その帝国がイスラエルへと帰っていいよ、捕囚から帰っていいよというふうにつながる、国境を越えていく、そのような働きの元となったのです。
Amen. すみません。I jumped ahead by one slide. So it's Esther 4:14. What did she do?
彼女がその持って隣人となっていくという心をどのように表したのか、それがエステルの4章の14節です。
Yes. So here's an orphan girl who was adopted and she finds herself in the palace.
この養育されて親を失ってモルデカイに養子縁組された隣人となる心を受け取って育った彼女が今王宮にいます。
Even becoming the wife of the most powerful kingdom in the whole world at that time.
この時代にあって最も強い王様の王妃としてその宮の中に宮殿の中にいるんです。
And there were people who were trying to destroy or kill all the Jews who were her people, right?
ある人々がいて、まあ、ユダヤ人を絶滅させようという計画を持っています。
So I find this a strong and personal verse that you could apply to ourselves, to yourselves.
私たち自身にも適用できる御言葉だと信じますけれども。
Because we find ourselves in a spot, right?
私たち自身それぞれが今置かれている時代や場所。
What do I do with my family? What do I do with my job? What do I do with COVID? What do I do with all these things?
家族、親族、コロナ感染症に対して、またさまざまな問題に対して自分をそのシチュエーションの中に置くことができると思うんです。
Why am I here now at this time?
なぜ今この時ここに置かれているんだろう。
So if we read together, ご一緒に Esther 4:14,
4章の14節を朗読していきたいと思います。
So Uncle Mordecai tells her, and we'll read it together. Yes.
3、ご一緒に読みましょう。3、はい。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。アメン。
ハレルヤ。エステル had to stand.
エステルは立ち上がりました。
This is so beautiful. In Psalm verse 1,
詩編の
it says there, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked.
罪人の道に立たなかった者は幸いだと言われています。
First Psalm, right? So the people walking into their lives, some people are good, some people are evil, right?
ある人々は、まあ、悪や罪の道に歩むような人々もいます。
Nor does he stand in the path of sinners.
その罪人の道の方に、悪人の道に行かない。
So walk, stand. The three men were walking. Abraham stood up, right, to meet them.
アブラハムがその三人の人に対して立って迎えに行ったように、良い道の方に向かってエステルも立ったのです。
And then, Mordecai says to Esther, if you don't do anything,Rescue will stand up, will arise for the Jews from another place.
このところで今のご一緒に朗読しました説はモルデカイがエステルに言っている、喋っている説ですけれども、このような時にあなたが沈黙するならば別のところからユダヤ人のために助けと救いが起ころう。
I hope this is starting to make sense. It's like in the third part says in Psalm 1 verse 1, nor does he sit in the seat of the scoffers, right?
あざける者の座につかなかったその人と詩編の一編の方では言われています。
So you walk, you move in your life, you breathe, then you stand on the promises of Christ, right? And then the third one is you sit. When you sit, it gives us a feeling of being established. It's seated, it's planted there.
その悪者の、また滅ぼす者の方の歩みに行かずに、 神様の方にしっかりと約束を握って立ち続ける者たちの正しい歩みです。
And it becomes established.
それは固く立てられるということです。
We find ourselves in unique positions every day.
私たちは毎日自分たちが本当に特別なユニークなところに置かれているということに気づくでしょう。
And if we stand up for what is right,
正しいと見えることのために立つとき、
If we stand up for what is, about Jesus,
イエス様のために立つならば、
And if we stand forThe love of the neighbors and all that.
隣人を愛していくということに立つならば、
This is where they began the feast of Purim.
それは正しいものの受ける幸いな道だというふうに御言葉を言っ
ています。 They give gifts to one another.
お互いに祝福を送り合っていく、そのような意味だ。
As a thanksgiving to God for saving them.
神様が救ってくださる喜びに歓喜していく歩みになる。
Because Esther said, "This crown that I have."
エステルはこの冠、エステルは冠を受け取って王様の前で受け取るわけですが、
It's good for something.
この冠は私のためではなく良いことのためだと言ったんです。
Jesus had a crown of thorns.
イエス様は茨の冠を受け取りました。十字架の上で茨の冠をかぶせられたとき、これは私のためではなく良いことのためだと言った。
And the salvation that we have today in Jesus Christ.
そして今日私たちはイエス様の救いに預かっています。
It's the crown that we have that we give to the whole nation of Japan.
私たちが受ける冠は日本の民全部が救われるための冠となるのです。
And we take that crown of Christ and give it.So that the people in Israel might find Jesus as well.
そして私たちはその冠をイスラエルの人たちが救われていくために捧げていくのです。
So from the house of Mordecai,
モルデカイの家から始まりました。
Taking care of this little girl,
モルデカイがこの小さな娘をよく知っていた。
Not knowing that one day she will save the whole nation of Israel.
彼女が世界を、イスラエルを、ユダヤ人全部を救うなんて、そんなのは知らずに養育しました。
No life in the world is too small.
この、世界にあって小さすぎる命というのは一つも存在しません。
You may think your life is not very meaningful.
もしかしたら人生の意味について疑問に思う時があるかもしれませんが、
I'm saved. I'm gonna go to heaven in Jesus Christ.
またその人生の意味について分からずにただ天国行くだけかなと思ってしまいます。
But for, as for everything else in the world, small role, nothing really big.
世界と比べるならば自分の歩みの小ささを思い知らされるかもしれませんが、
But who are we to say that?
でも私たちは誰なのでしょう、どんな存在なのでしょうか。
Out of the character of hospitality and being neighborly and being a good family member, Mordecai took care of Esther.
もてなしていく、人々のために本当もてなしていくという心から始まり、さらに隣人となっていくんだというその心は本当に大きな効果を、大きな変化をもたらしています。
Which allowed the line of the Messiah to continue until the birth of Jesus Christ.
その結果、捕囚から帰った民が再び立て直したイスラエルにメシア、イエス様が来られる、そのような備えとなっているのです。
So we'll move to the third one. Hospitality, good neighbor, and then compassionate.
三つ目です。
Compassion.
それはコンパッション、哀れみの心です。
Hallelujah.Let's look at compassion today. Amen. Let's go to Matthew 14:14.
イエス様は憐れみの心で動かれました。マタイの14章の14節 14:14.
はい。So we'll give a little background to what we're going to talk about in compassion.It's straightforward words here. It says Matthew 14:14. Let's read it together.
マタイの14章14節をご一緒に、皆さんとご一緒に朗読できればと思います。3、はい。イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで彼らの病気を治された。アメン。
Hallelujah. Jesus was moved with compassion.
イエス様は憐れみの心で動かれました。
There was care in his inside of him for people outside of his experience in life, right?
彼、イエス様ご自身もまたその周りにいる人々に対してもイエス様は憐れみの心を感じて動かれ、そして、行動を起こしていかれました。
So following the pattern of thought we began with, compassion begins in the home.
この今までのパターンで見てみますと、この憐れみの心も家から始まっているというのを見ることができます。
Amen. So when Jesus Christ was around 12 years of age, about grade 6,
だいたいイエス様が12歳ぐらいの時、
right? If you were Jewish just before the bar mitzvah,
バルミツバ ユダヤ教の、まあ、いうところの成人の1年前ぐらいでしょうか。
And the whole family comes down from Nazareth to Jerusalem for the high feasts.
まあ、家族はみんなナザレからエルサレムへと来ました。
And Jesus had so much passion for the work God had for him.
イエス様は神様の働き、神様の働きを担っていくということに、本当に大きな情熱、パッションを持っていました。
And we find him at the temple discussing with the PhDs and the teachers of Israel and the experts on the law.
エルサレムの宮で、神の神殿で、立法学者たちと、まあ、論じ合っていたんです。
Doing the work of Father God, right?
神様、父なる神様について。
And I hope this rings, you know, gives a little sense of relationship to, to our young people as well. And not so young people. All of us, anyways, right?
すごい小さすぎる、まあ、ディスカバリーの世代ではなく、でも、まあ、若い世代の人たちに対して、このメッセージがあると思う。
But sometimes the timing of God seems different to our timing.
私たちの思っている時は神様の思っている時とは違うことがあります。
Like we ask ourselves, when do I get to do this? When do I get to experience that?
いつ私たちはこれをできるでしょうか。どのように達成できるでしょうか。
I'm a good baseball player. Will I get to the major leagues and play professionally?
野球に例えるならば私はすごく野球が上手いのでメジャー、プロフェッショナルのメジャーリーグ行けるでしょうか。
Or is God leading me to another direction?
他に行くんでしょうか。
So in our life, you know, Jesus went through the same similar issues, right? Growing up.
そのようなことを思うことが、まあ、先に将来を見たいという、まあ、その性質ですね。それがあると思うんですが、イエス様もここで見ることができる。
So there's this young boy at the temple.
若い少年としてイエス様が宮に行きました。
Speaking words beyond his age.
年齢を超える、また経験を超える、そのような人たちよりもさらに素晴らしい神の知恵を語っているんです。
And in comes mother and father.
ここでお父さんとお母さんが来ます。
Who have been looking for him for three days.
3日間も探していたお父さんとお母さんです。
Imagine. He belonged to a family unit. He was a minor, a child, yes.
彼はこのお父さんとお母さんの子供という家族の単位の中に生きたのです。
So in Luke 2:51 it says, He went down with them and came to Nazareth.
ルカの2章の51節、それからイエスは一緒に下っていかれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。
And he continued being subject to them.
彼はそれまでと同じように両親に従う方を選びました。
And his mother treasured all these things in her heart.
お母さんはこれらのことを全部心に留めていてくれました。
It says that Jesus stayed with his family.
イエス様は家族とずっと一緒にいながら成長していったのです。
To the fullness of stature.
成熟の姿になるまで。
So the compassion begins in the house.
哀れみ、コンパッションは家から始まります。
And then it radiates out. It extends unto the ends of the earth.
そしてその哀れみの心は世界へと広がっていきます。
The next time we see Jesus, he steps out and he's feeding.
イエス様が人々に食べ物を与えている姿を見ます。
A multitude of people.
群衆に対して。
In Luke 4, wasn't it? Is it? Oh, that's Simon's house. Okay, we go to Simon first before we go to Luke. Okay. Simon's house in Luke 4:38.
ルカの4章の38節から41節、シモンの家でイエス様を見つけることができます。
Jesus, we find Jesus is now in ministry. He's 30 years old.He's a grown man.
イエス様はおよそ30歳を超えて交渉外が始まって神の働きをここそこで表しています。
And we see that in the house of Simon Peter was the mother. The mother-in-law of Peter.
ペテロの姑の家にいます。
And she was not feeling well. She was sick. She had a fever, right?
彼女は熱があって、苦しんでいました。
So Jesus heals her. He had compassion for her.
哀れみ、コンパッションを抱いて癒してください。
Before he went out to do his work, he was fixing what was happening inside the house, right?
彼は家を出て、イエス様が泊まっていたところから外に出て働きをする前に、その家の事柄をまず取り扱ってくださった。
We see Jesus in between family life and work life.
その家族の関係で生きていくことと、 交渉外、まあ、外に出て公の働きをするということの狭間にいつも立ち続けております。
And we see him bridging that. There's a bridge, the hashi between the two of them.
そこに橋を架ける働きをいつもしておられました。
That I am the same, a child of God in the house and outside the house.
私は神の子供として家でも歩み、外でも歩むと歩まれたのです。
I have the love of Christ at school, at university, at work.
私たちは学校でも職場でも家の中でも神の愛を表す存在として歩むのです。
ハレルヤ。So we see there that Jesus was moving between families and his public ministry.
イエス様がこのように家、家庭の中の働きも家庭の外の働きもされたのを見ることができます。ハレルヤ。
Then we see that compassion radiates to the end of the earth, right? Was that Mark 12? Is that there? Yeah. 31. 31. Yes.Others love your neighbor, so I'm jumping 9. Is it Matthew 9? Sorry about that. My brains are getting fried. 9:36. As you see, I'm not good with mathematics. Here we go. So Matthew 9:36, he saw the multitudes.
マタイの9章の36節。
Right?He felt compassion for them because they were distressed and downcast and like sheep without a shepherd.
また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。このかわいそうという言葉が憐れみの心、コンパッションです。
Yes. And in Matthew 14:14, we see the same thing. It says, Jesus went ashore, the Sea of Galilee.And he saw a great multitude, and he felt compassion for them, and he healed their sick.
先ほど読みましたマタイ14章の14節、船から上がって深く憐れんで、憐れみを持って癒されたのと、まあ、同じイエス様の憐れみの心を見ることができます。
So aside from talking about the kingdom of God, Jesus was taking care of their problems, their issues, things that they had problems with.
イエス様の近くにおられた方々、イエス様の近くにいた人たちのその問題に対して憐れみの心をイエス様は感じて働きをされたのです。
So now the disciples in verse 15, they join Jesus in this compassion.
弟子たちも、
Matthew 14:15, the next verse.、Yeah.
マタイの14章の15節のところに行くと、そのイエス様の憐れみの心に弟子たちも加わっていく姿を見ます。
Yeah. So from Konnichiwa it became Kumbanwa. The sun went down, and the people were in a faraway place. There was no restaurant anywhere nearby, right? And the place was desolate. The disciples said to Jesus, "And the time is already past. So send the multitudes away that they may go into the villages and buy food for themselves."
夕方になりましたので、ここは寂しいところですから、もう解散させてください。めいめいで食料を買うようにさせてくださいと言います。
See what Jesus said to them.
イエス様が何と言われたでしょうか。
They don't need to go away. You give them something to eat.
あなた方で食べるものを用意してあげなさい。
You know, sometimes it's hard to invite.People over because oh we don't have food in the fridge or you know the house is messy but Jesus said we're here it's now feed them now
人々をもてなしていく隣人となっていくということをするのは簡単ではない、ことです、冷蔵庫の食料が尽きてしまうこともありますでもイエス様はあなた方でと言われました
It's very awkward sometimes isn't it but Jesus said what do you have and Andrew comes there's this little boy with a fish and the bread
あなた方で持っているものでと言われても本当に難しいなというふうに思う時がありますがこのアンデレは2匹の魚5つのパンを持った少年を紹介します
What is your fish and what is your bread? What can you offer to Christ today?
あなたの魚パン今日あなたのパンと魚イエス様に捧げられるものは何でしょうか
Something small that only you have.
自分の分だけを満たすのでもう十分もうそれしかない自分しか満たすことのできないものだというような小さなものだと思います
It may not mean anything big to the whole world,
この世界に対して大きなものでは全然ない
But the thing you have in your hand, God has assigned it for somebody in particular.
しかし誰か他の人のためにとするときに
Before we almost 4 years now, right? 3 years ago, before we said, yes, the Lord is asking us to come to Japan.
4年前でしょうか、神様が私たちを日本に呼んでくださったということを思い始めたとき。
It was a winter when there was just gray clouds the whole winter. There was no sun. It was cold. We were kind of miserable and cold that way, you know? Here in Japan. We were already here.
ああ、日本、この日本にいたんですが、この日本に来て神様が呼んでくださったと言ったその後、まあ、本当に冬のところで、まあ、雲が一面を覆っているような時でした。
It's about the little things, right? And then we looked out and everything is just concrete, right?
まあ、私、まあ、この街に出ても、まあ、周りはコンクリートばっかりですね。
Concrete, concrete buildings, concrete roads, everything is just built up.
全部コンクリート、コンクリートのビルディングばっかりしか見ることができないですね。
And second to the last day, Pastor Isaiah says, "Come, I will take you to the river." before we go back to Australia.
ああ、最初に日本に来たタイミングで、まあ、またすぐオーストラリアに一旦戻ることが決まっていた日ですが、そのオーストラリアに帰ることが決まっていたのの2日前に、玉川に行こうというふうに連れ出されました。
It's only 5 minutes walk. Let's go that way.
ただ歩いて5分ぐらいですからって。
Okay, a bit more than 5 minutes, but yes.
本当は5分じゃなかったんですけどって、5分だと誘われました。
So walls, concrete, everything was just gray. Everything, the sky was gray, the buildings were gray, the road was gray.
道路も建物も全部灰色灰色灰色と見えるその中で。
Day after day after day, then it was cold, then it's, you know, winters in Australia are different from here.
まあ、もう本当寒くて、なんかどんよりした感じで、まあ、オーストラリアのこのシーズン全く逆ですからね。
And then suddenly, bam, the sky opens up.
その玉川のところに立つ瞬間に、もう空が開けていて。
You see the grass, the baseball players, the soccer players, and then you see the river, it's opening up.
野球、サッカー、まあ、そして川が流れていて、芝生が緑で一面で。
How refreshing it was.
まあ、それは本当に、リフレッシュする時でした。
Now we didn't have to go 5 hours into, you know, into the farm or somewhere.
その森を見るため、木々を見るために5時間も行かなくてもいいんだということが分かったんです。
To see something green and beautiful. You know, it's the little things.
まあ本当に小さなことなんですけれども。
Jesus said, "You're here. There's no McDonald's down the corner, you know." Feed them now. Give them what little you have.
まあ本当に小さなものでもいいので、皆さんが持っているもの、自分が持っているもの、マクドナルドでもいいのでという意味なんですが、本当に小さなもので分け与えてあげなさいと言ったんです。
One of our brothers in the church.
私、教会のある兄弟が。
One day walked up to us. I won't say the name, so it won't embarrass anybody, right?
ある兄弟が私のところに来ました。
And says, you know, I was in the shop and.I felt inside of me, I believe it's the Holy Spirit said, buy that and give it to them. Okay?
まあ、神様がこれを買ってプレゼントしなさいというふうに言ったというふうに感じた、まあ、信じたのでこれをあげます。
Okay, what's a bottle of honey?
それは、蜂蜜の瓶でした。
Yes. And the honey, the company that the honey was made in Australia,
その蜂蜜はオーストラリア産のものだった。
It's two streets away from our 教会 there.
オーストラリアの行っている教会の、まあ、2つ道を挟んだところにある会社でした。
Is the Lord trying to tell us something?
ああ、まあ、本当に神様が何か語っておられるのかなと思いました。
So our brother listened in his heart. He said, "The Lord wants me to give you some honey."
神様がこの蜂蜜をあなたにあげるように言ってる。
And that week we were looking for honey. We never told anyone.
誰にも言わなかったんですけど、その週蜂蜜を探していたんです。
And it was so hard to go shopping because we couldn't understand any of the labels.
まあこのね、サインも見分けることができませんし、ラベルも見分けられないので、もう本当に探すのも大変でした。
And I realized it's not the honey itself.
でも分かりました。蜂蜜そのものではない。
It's not the feeding of something we need.
食べ物を与えられることではないんだ。
But on top of that,
それを超えて、
it was the feeding of the soul. It's a feeding of the spirit.
魂を、霊を満たしてくれる行為なんだということ。
And that's what makes us brothers and sisters.
それが私たちを兄弟姉妹としていく。
In closing today,
終わりに、 メッセージを終わりたいと思いますけれども。
ハレルヤ。It says in Acts 17:17. You can read it.
Okay. 使徒の働きの17章の17節。そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。
That the Apostle Paul, if you go in those verses right, he went to the marketplace.
彼は、
the places of business.
働きの場に出て行っていました。
The places where we go to on Monday to Saturday when we're not in church.
月曜日から土曜日まで教会という場所ではない場所にパウロも出て行っていました。
Where we have our work colleagues, we have our professors, we have our students, we, you know, all the people we meet in the street.
私たちは学生でしょうか、会社で働いているでしょうか、大学教授でしょうか、それぞれのところに働いていると思います。
And that's where the Apostle Paul brought the gospel.
パウロはそこに福音を持っていきました。
He brought the church into the streets.
街に道に教会を持っていったのです。
And we see that he gathered people around him as well.
人々と一緒に関係を持っている姿を見ることができます。
He had his little life group.
その私たちがフィリピンでも始めていますけれども、ライフグループをその場所に、そこここに、彼が築いているのを見ることができます。
In Acts 18:2 it says,
使徒の18章の2節、
He found a Jew named Aquila, a native of PontusHaving recently come from Italy, and his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. He came to them, and because he was of the same trade, he stayed with them, and they were working for by trade they were tent makers.
18章の2節と3節です。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウディオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたため、近頃イタリアから来ていったのである。パウロは二人のところに行き、3節、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。
Could it be that the question today is that with all the hospitality, all the neighborliness, all the compassion and all the love and caring that we have, that God has designed usTo be like, you know, specific type of people.
私たちに神様が与えてくださり、私たちから出ていくもてなしの心、隣人になっていこうとする心、憐れみの心というのはどのような環境、人々に対して向けられるべきものなのでしょうか。
Who knows better how to share with a mother with a young child or other mothers with young children? So we have a young mothers group, right?
私たちは、母親であれば、小さな子供を持つ母親であれば、その小さな子供を持つ母親が一番関係を持ちやすいということを知っています。だから母親のグループができていますよね。
Who else but an engineer can explain to an engineer the gospel in an engineering way?
エンジニアに対してはエンジニアの方法で、エンジニアの言葉で、その考え方、その視点で理解する人たちが分かりやすく福音を伝えられ、もてなしの心を伝えられていくので、エンジニアのグループを作っていくんです。
One of our first life groups in the Filipino ministry is our engineers from Chioda Engineering.
フィリピンのライフグループの一つはエンジニアのグループというのを作っています。同じ職業の人たちです。
They think a certain way, they do things a certain way, they work in the same office.
彼らは同じ方法で、同じように考え、同じように物事を理解し、また職場も同じ人たちがいます。
But as a group, they worship God together.
でも彼らは一つの群れ、ライフグループとして神を共に礼拝します。
And they share Jesus with people of the same mind and the same time and the same business.
同じ心、同じ時、同じ思いを持ってイエス様を同じ人たちに伝えていきます。
So the tent making that Paul was making here,
テントメーカー、天幕作りのところから自分で仕事をしながら、もう神の働き人であるという人たちをテントメーカーと呼ぶんですが、
It's a structured principle in which he could apply the compassion, he could apply the caring.
テントメーカーというのは本当に神様が立てた計画、本当にその憐れみや、もてなしの心を広げていくための皆さんの置かれている、私たちが歩んでいくべき神様の方法なのです。
So they are feeding others with spiritual truth, but they are also being fed.
神様の、まあ、霊的な本当の食物を与えながら、生かして与えていくんですが、でも同じように一緒に物も本当の食べ物もシェアしていく関係です。
Amen. Hallelujah. In John 15:12,
ヨハネの15章の12節、
Jesus said to his disciples,
弟子たちに言われました。
This is my commandment that you love one another as I have loved you.
私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。
Amen. Some of us can be hard on ourselves. We can say, I'm not loving enough.
私は十分に愛することができていないなど、まあ、難しく考えてしまうかもしれませんが。
But we overlook the fact that the little things we do in hospitality, in being neighborly and compassionate, is loving others.
でも今日確認してきましたように本当に小さなところから始まっているもてなしの心、隣人となっていく心、憐れみの心というのは大きな変化を神様の前ではもたらしています。
Abraham's love saved Lot and his family, right?
アブラハムの愛はロトとその町を変えました。
Mordecai's love saved Esther and the whole nation of Israel.
モルデカイの愛はエステル、そしてイスラエル、ユダヤ人全部を救いました。
Jesus' love for us brings us into a place and a position where the whole world will be saved by the blood of Jesus.
イエス様のこの愛は世界の歴史のすべての人類を救いました。
Hallelujah. Let's close with this verse, Matthew 18:20.
マタイの18章20節をご一緒に朗読して今日の御言葉を閉じたいと思います。
Hallelujah. How beautiful the Lord is today.
主は本当に美しい方です。
And I praise God that He's feeding us every day with His truths.
彼の真実の言葉によって私たちを毎日満たしてくださいます。
Let's read it together. Matthew 18:20.
マタイ18章20節、ご一緒に朗読しましょう。3、はい。2人でも3人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。アーメン。
Thank you, Lord.Heavenly Father, I pray for your people, O God.
天の父なる神様、あなたの御名を褒めたて、あなたの御前に祈ります。
I thank you that they are a loving people.
私たちの周りに愛する人々を置いてくださって感謝します。
And I thank you that they are devoted to you, our Lord Jesus Christ.
ここにおられるあなたに献身した一人一人の上に感謝いたします。
And I pray a freshness from your Spirit, O God.
あなたの霊から来る新鮮な注ぎを与えてください。
To comfort them,
慰め、
to challenge them,
チャレンジを与え、
and to allow them to have that strength and boldness,
力と勇気を与えてください。
To step out,
一歩出る力を、
in faith,
信仰によって、
in areas where they may feel that they are inadequate,
こんな覚えているような状況に対して、
in areas where they feel that you are calling them to, but they have no confidence.
神に呼ばれているんだけれども自信がないと言っているような領域に対して
And may they turn their eyes to the love of Jesus Christ.
イエス・キリストの愛に目を留めさせてください
In the big and the small things in their life.
大きなことや小さなことが私たちの歩みにありますが
That no good deed in Christ is too small.
神の前にすることに小さすぎることは何もないことを改めて覚えさせてください
That noact of caring has little worth
本当に価値の全く価値のないような小さな行い人々への親切など一つもありません
because anything that's done in faith and by the spirit
信仰によって神の御霊の力によってさせていただく小さな一つ一つは
as we love in spirit and truth
真実の愛を持って真実を持ってしていくことから
Our Lord Jesus Christ is lifted up and glorified.
それを通してイエス・キリストが私たちの主が高められていくのです。
Hallelujah. Let's respond today to the Lord.
それぞれ立ち上がって自分の言葉で主の前に応答して祈ってまいりましょう。Hallelujah.